マルコの福音書2章1節から12節です。数日たってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時一人の中部の人が四人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたまま、そのところを吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか、神を汚しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのを、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言ってから中部の人に、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出ていった。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って髪を離れた。それでは今日はこの聖書箇所から、その罪を許すキリストと題して横田にわたる牧師から御言葉の御罪をお願いいたします。
それでは一言お祈りをして共に御言葉を聞きたいと思います。天の父なる神様、私たちの望みはただあなたにあります。どうぞあなたが私たちに今御言葉を語ってくださるように、小さなしもべを十字架の陰に隠して、聖霊なる神様がここにいるお一人お一人にお語りくださるように、心からお願いをいたします。イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。中部という病気を皆さんはご存知であるでしょうか。この病気はですね、体の一部分が麻痺をする症状をいう病気ですね。最もよく見られるのは脳卒中ですね。脳の中での血液の循環が、うまくいかない、それによって神経に支障をきたして体の半身が麻痺する、動かなくなるという症状として知られています。またその他に脳脊髄の炎症、また損傷によってもこの半身不随ということが起こりうるそうです。聖書の中では、旧約聖書にはですね、この中部という病は出てこないんですけども、新約聖書の中では何度か出てきます。そしていずれもこの中部のものというのは床にですね横たわっている、そういう状態の人のことを指します。今日の箇所にはこの中部の男が癒された奇跡が記されています。今日はこのところからですね、説教台にも挙げましたように、その罪を許すそのキリストのお姿から、 4つのポイントで共に御言葉を聞いていきたいと思います。まず第一に今日覚えたいことは、私たちにとっての一番の問題は何かということですね。私たち人間にとって、私たち人類にとっての一番重要な問題は何であるのかということが今日この箇所に記されています。先に答えから言いますと、それは罪の問題ですね。私たち人類がこの地上に生まれて最後まで一番問題としなくてはならないこと、聖書が創世記の初めから黙示録の終わりまで一貫して教えている重大事項は罪ですね。罪こそ何よりも最優先で取り扱わなくてはならない問題であると聖書は教えています。聖書しか教えていませんね。この世はそうは言わないんです。学校の問題、教育の問題、社会の問題、家庭の問題、仕事の問題をこの世は重大事項だと教えますね。聖書だけが罪こそ何よりも問わなくてはならない問題であると語っています。今日の箇所の内容に少し見ていきたいと思いますが、イエス様がですね、再びカペナウムというこのガリラヤの湖のですね、町に帰ってくるわけです。するとそこに多くの人たちがまた集まってくるわけですね。一章を共に読んできましたけども、一章でたくさんの癒しをイエス様がなさったことを聞いた人たちがまた再びイエス様のところにやってくるわけです。2節を見ますと、戸口のところまで隙間もないほどになったとマルコは強調して書いています。そこにですね、今日先ほど言った中部の人が、登場するわけです。この人は半身不随ですから自分で起き上がることができないので、床に寝かせられたまま4人の人に、担がれてやってくるというのが今日の、場面設定であります。しかし、イエス様の周りにですね、群衆が取り囲んでいて近づけない。そこでこの屋根に登って屋根を剥がしてイエスをすり下ろすという、そういう場面が出てくるわけです。教会学校なんかですとこの場面が絵になっているわけですけども、私なんかもやっぱり教会学校でそれを見てきたので、どうしてもそのイメージがありますね。当時の屋根というのは、木材のこう梁の上にですね、こう木の枝をこう渡して、そしてむしろのようなこの敷物を敷いたそうです。そしてその上に土をかぶせただけの、作りだったそうですね。ですから、こういうコンクリートでもないので、比較的容易に屋根を剥がすということが、できたそうです。また屋上に行くための外階段というのも一般的にあったであろうと言われています。いずれにしてもこの中部の人を含むこの4人の担いだ人たちはイエス様のところに何とかして連れて行こうとしたわけです。ここにはこの人たちの熱意、情熱がありますね。さあ、今日最初に注目していただきたい言葉は5節の御言葉であります。この中部の人がこの4人の男によってですね、釣り下ろされた時にイエス様は一体何と言われたのかということです。ご一緒に5節声に出してお読みしましょう。3回イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、こよあなたの罪は許されましたと言われた。実は私の一番好きな聖書の言葉がこの言葉なんです。文語訳聖書で私は覚えてるんですけども、こよ何時の罪許されたりと文語訳では言いますね。素晴らしい言葉だなと本当に思うんですけども、今日はここでまず考えていただきたいことは、 なんでイエス様こんなこと言ったのかっていうことですね。ちょっとおかしくないでしょうか。この人たち何のために一生懸命屋根を剥がして吊り下ろしてきたのか、中部の人は何を願ってイエス様のところに来たのか。当然病気を治してほしかったんですよね。この中部の人にとっては一生寝たきりのままのこの問題、この人にとっての人生で一番の問題、これさえなければ、これさえ解決すればもっと幸せになるのにと思うような、この人にとっての中心の問題、この中部という病を癒してほしかったんですよね。それなのにイエス様は病のことには一切触れなかった、むしろ罪の問題に触れられたということ。イエス様なんでなんでしょうね。分からなかったっていうことはないと思います。イエス様が一生で一緒に見てきたように、病気の人にはその病を癒し、サラートに汚れた人には雷病ですね、雷病に汚れた人にはその雷病を清くし、悪霊に疲れた人には悪霊を追い出したと一生で記されています。しかしここに来てどうしてイエス・キリストは罪の問題を語ったのか、この人の病気、この人が一番治してほしいと思っている問題には関わらなかったのかということ、私これ不思議だなと思うんです。また10節ですね、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言ってから中部の人にあなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行ったとあります。ここでも気になるのはですね、十節のこの言葉ですね、人の子が、人の子というのはイエス様のことを指していますけども、イエス・キリストが地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるためにと言って何をしたか、病を癒したんですね。今度はこれも不思議だなと思うんです。人の子が、つまり私が地上で病気を癒す権威を持っていることをあなた方に知らせるためにと言うべきところではないかと思うんです。ですがここでもイエス・キリストは病気を治す権威とは言わずに、罪を許す権威と言われた。それはなぜか。それは最初に言ったように、罪の問題こそ人類にとって最も優先して解決しなくてはならない問題であるからですね。イエス・キリストは罪を許すために、罪の問題を解決するために世に来られたからですよね。そして聖書が言っているのは、中部の病が治ること、サラートの汚れが清くなること、学校での問題が解決すること、家庭での問題が解決すること、教会での問題が解決することよりもまず問わなくてはならないのは罪の問題であるということを言っているんです。罪こそ人類にとって最も深刻な問題であり、最も優先的に解決しなくてはならない問題であるからです。罪とは何か、今日の箇所にはそのことは詳しく書かれていませんが、罪とは簡単に言うと、神を神としないで神から離れて生きることですね。神様から離れて生きることです。創世記の2章で罪を犯した人たちは神から離れて生きていかざるを得なくなりました。これが罪ですね。私たちはどうでしょうか。私たちは罪の問題よりも目に見える問題を優先してはいないでしょうか。 罪の問題を後回しにして、仕事のこと、家庭のこと、また学校のことや教育のこと、経済のこと、そういったことを先に取り扱おうとはしていないでしょうか。しかし何よりも優先しなくてはならないのは罪の問題であるということを、今日私たちもう一度覚えたいと思うんです。詩編の49編にですね、こういう言葉があります。詩編の49編最後の20節ですね、お読みします。人はその栄華の中にあっても、悟りがなければ滅び失せる獣に等しいと詩人は語っています。人はその栄華の中にあっても、悟りがなければ滅び失せる獣に等しい。どんなにこの地上で栄華を誇ったとしても、罪の問題が解決していなければ、それは滅びゆく獣と同じであるというのが聖書の答えですね。悟りというのは罪の問題の解決ですね。神様との関係を回復することですよね。先日玉木先生が教会学校で星野富弘さんのね、話を同じ聖書の箇所から引用していましたが、私もそのことを使いたいなと思うんですけども、富弘さんもですね、交通事故じゃなくて体育の授業中に、鉄棒の授業中に首から下を痛めて、首から下が全く動けない、まあ、半身不随ですねの障害に遭うわけです。まだ大学を卒業して間もない、さあこれからという時ですね。これから一生その障害を抱えて生きていかなくてはならないという問題に向き合うわけです。しかし彼がクリスチャンになってイエス様に出会い、そして罪の問題を解決して詩を書くようになって、こう彼は書いています。これも私は大好きなので何回も言っていると思いますけども、こういう詩ですね。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかったというふうに彼は書いているんですね。命が一番大切だと思っていた頃、彼は生きるのが苦しかったんです。しかし命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかったに変わったんです。彼の半身不随、この首から下が動かないという状態、人の世話にならないと生きていけないというこの障害は全然変わってないわけです。この問題は何にも解決してないわけです。でも彼は神様との関係を回復し、罪の問題が解決した時に、生きているのが嬉しかったに変わるんですね。なぜか全知全能の神様が私たちの父となってくださるからですよね。何でもできる方、そして誰よりも私たちのことを愛してくださる方が私たちの味方となってくださるから、もはやそれまで抱えていた問題は問題でなくなるわけですよね。今日第一に覚えたいこと、それは私たちは何よりも罪の問題に目を向けなくてはならないということです。教会で何か問題が起こった時にですね、その問題の解決ももちろん大事ですけども、その根底にある罪に目を向けていかなくてはならないということです。仕事で何か問題が起こった時にですね、まずその根底にある罪を解決しなくてはならないということです。私たちの人生がどんなに栄華に輝いていたとしても、 罪の問題を後回しにしていてはならないということですね。これが聖書が語っている教えです。そしてそれゆえにイエス・キリストはこの衆具の男を目の前にした時にあなたの罪は許されたと宣言し、そして地上で罪を許す権威を持っているとここで語られたんです。ではどうしたら罪の問題が解決できるのか、そのことを第2に覚えたいと思います。イエス・キリストの福音の始めとマルコは一章の一節で書き出しています。マルコがなぜこの福音書を書いたかというと福音を伝えたいと思ったからですね。そして福音がなぜ福音と呼ばれるのかが今日の箇所にははっきりとこれ以上ないほどに記されています。この人生の大問題である衆具、そして罪の許し、この問題を今日この衆具の男は解決されました。それは何によって解決したと聖書は記しているでしょうか。少し考えてほしいと思うんです。彼は今日ここで何をしたから罪を許してもらったのか、何をしたから病が癒されたんでしょうか。よく聖書を見てほしいと思います。3節と4節ご一緒に声に出して読みましょうか。3、はい。その時一人の中部の人が四人の人に担がれて身元に連れて来られた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし穴を開けて中部の人に寝かせたままその男を吊り下ろした。さて聖書は何と書いているでしょうか。彼がここで一体何をしたと書いているでしょうか。答えは一つですね。彼は何にもしなかったということを聖書は書いているんですよ。彼はここで何一つ自らの罪を許してもらう行為をしていないということです。彼は何一つ自分の病を癒すに値する働きはしていないということです。彼はここで寝かされたままと書いてある。ただ床に横たわっていただけですね。あとは他の人が全部やってくれたんです。そしてイエス・キリストがこの人の罪を許し、この人の病を癒してくださったんです。では何が彼を救いに導いたのか、五節にはっきり書かれていますね。五節を読みします。イエスは彼らの信仰を見てと書かれています。つまり信仰によってこの人は罪許されたということですね。信仰によって人は罪が解決するということ、これもまた聖書が中心として教えている教えです。ご一緒にエペソ人への手紙を開きたいと思います。エペソ人への手紙は新約聖書の後ろの方にありますけども、2章ですね。新約聖書の374ページ第2版ですと341ページから2ページにあるかと思います。エペソ人への手紙の2章の8節と9節をお読みします。よろしいですか。エペソ人への手紙の2章の8節と9節にこうありますね。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。 誰も誇ることのないためです。ここにもはっきりと語っています。人が罪を許されること、人が人生最大の問題である罪の問題を解決する、それは信仰によるということです。行いによるのではないということです。前回も言いましたけども、どんなに良い行いをしたとしても私たちの罪を消すことはできません。人はそれで許してくれるかもしれないですけども、神の前にはその罪は許されませんね。どんなに世のため人のために役に立つ働きをしたとしても罪は消えません。どんなに献金をしたとしても罪を消すことはできません。どんなに修行を積んだとしても、悟りを開いたとしても、あなたが犯したその罪は許されることはありません。これが聖書が教えていることです。聖書が教えていることは、ただ一つ、イエス・キリストを救い主として信じることですね。信じるということ。これのみが人の罪を許すということです。何一つ私たちの行いは私たちの罪を清くしません。ただイエス・キリストを自分の罪の救い主だと信じること、これで人は罪が許されるんです。中部の男がそのことを今日証明していますね。中部の人はただ横たわって寝ていただけです。そしてイエス・キリストは彼らの信仰を見て言ったんですね。来よ、何時の罪許されたりと言われたんですね。もう一つここで覚えたいことは、では信仰とは何かということであります。信仰、いろんな言い方ができるかと思いますが、ここで教えられていることは任せるということですね。任せるということです。この中部の人は何をしたか、身を任せただけなんですね。4人のこの信仰の友は何をしたのか、イエス様に任せたんですね。釣り下ろすっていうことをしたんですね。彼らはつまり自分たちではこの人のことはもうどうにもできないので、イエス様なんとかお願いしますっていうことをしたんですね。それが釣り下ろすっていうことです。もしかしたらイエス様って拒まれるかもしれない、何の承諾もない、何の許可も得ていない状況の中で彼らは釣り下ろしたんです。つまりイエス様に任せたんです。逆の言い方をしますと、信仰というのはですね、理屈で考えて納得することではないということです。今日の箇所で対比されて描かれているのは律法学者ですね。律法学者たちは心の中でつぶやきます。7節ですね。この人はなぜあんなことを言うのか、神を汚しているのだ、神を一人の子か、誰が罪を許すことができよう。これが信仰とは反対にあるものの言葉ですね。理屈です。彼らは理屈で判断しようとしたわけです。神様しか罪を許すことができないということ、その中にはイエス・キリストを神とは認めないという偏見があったんですよね。神様だと信じようという余地は彼らにはなかったんです。彼らの持っている理屈の中で裁いたんですよね、イエス様。信仰、これは教会でですね、創世記のアブラハムの生涯を学んでいる中でも一緒に学んだことですけども、理屈で納得することではないということを今日もう一度覚えたいと思うんです。信じるということは分からないけども、 納得できないけども任せていくということ、イエス・キリストが2000年前に十字架にかかって死んだことがなぜ今の私たちと関係があるのか、理屈で考えて納得することはできないかもしれませんね。この聖書の言葉がなぜ神の言葉として証明できるのか、理屈ではわからないかもしれません。ここに書かれている言葉がなぜ私たちを救う力があるのか、それは理屈ではありませんね。このところに私たちは身を任せていくということ、なぜかはわからないけども、でもここに救いがあると自分の人生を任せていること、これが信仰です。アブラハムはですね、モリアの山にですねイサクを捧げようと言われて神様に命令されるんですね。ですがイサクっていうのは約束の子供ですね。アブラハムは約束いただいてたんです。イサクというこの子を通してあなたは祝福を増し加えるって、祝福がどんどん注ぐって。なのにどうしてイエス様イサク捧げようって言うんですか、イエス殺せって言うんですか、これ全く理屈に合わないことですよね。一方ではイサクを通して祝福すると語っておきながら、イサクを全焼の生贄として捧げなさいと言われるこの理屈は全く合わないわけです。しかしアブラハムは理屈で考えて納得できなかったけれども、イサクを連れて山に向かったわけですよね。これが信仰です。そして彼は信じた、それゆえ神は彼を義と認められたんですよね。信仰というのは理屈で納得することではありません。神様に任せていることです。そして人の罪が許されるのはこの信仰によってのみであるということを、今日もう一度私たちは心に覚えたいと思います。今日最後に覚えたいことは、ここに記されているイエス様のこの愛についてですね。今日の箇所をよくよく読んでみると、1節から4節までと5節から10節まで、そして11節から12節までという区分に分けられます。もっと言うとですね、1節から4節まで行ってそのまま11節に行った方が話のストーリーとしてはよく合うんです。イエス様がのところに中部の人が来た、5節の前半でイエスは彼らの信仰を見て11節、あなたに言う起きなさいと言われてこの人が治ったという話の方が辻褄は合うんですね。ですがなぜその真ん中にこの5節から10節の言葉があるのか、それはイエス様の中に律法学者の存在があったからですよね。ここでもう一人中部の人4人の信仰者の他にですね、もう一人聖書が伝えようとしている人物、それは律法学者です。聖書はこの律法学者についても語っています。中部の人のこの罪の許しの宣言を聞いてですね、この場にいた律法学者たちは心の中で理屈を言います。先ほど読んだ7節の言葉ですね。そしてイエスはそれを心の中で見抜いてこのように言います。8節の鍵括弧をお読みします。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。私はこれも不思議なことだなと思うんですね。私は別にイエス様はこれ放っておいてもよかったんじゃないかと思うんです。彼らは 公に面と向かって非難してきたわけではないんですね。心の中でつぶやいたんですよね。ですから無視しようと思えば無視できたことだったと思うんです。イエス様、なんでこんな人たちのことを関わるのか、私不思議だなと思うんです。放っておいてもよかったんじゃないでしょうか。この人たちは心の中でイエス・キリストのことを非難した人たちですよね。あれは神を汚しているのだとつぶやく人たちに向かって、なぜイエス様は関わろうとされたんでしょうか。もう一つ私が注目今日してほしい言葉は10節の言葉です。ご一緒に10節お読みしたいと思います。3、はい、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言ってから中部の人にとイエス・キリストが語られています。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるためにと主は言われたんです。私はここでも不思議だなと思うし、またここにイエス様の素晴らしい愛があるなと思うんです。それはここでイエス様はあなた方のために、あなた方に知らせるためにと語られたということですね。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるためにとキリストは言われたんです。なぜですか。あなた方って誰のことですか。中部の人ですか。4人の信仰者ですか。この場を取り巻いていた群衆たちでしょうか。違いますね。律法学者ですよね。ここで直訳的な言い方するならば、キリストが地上で罪の許す権威を持っていることを律法学者たち、あなた方に知らせるためにと言ったんですよね。ここでそう言って、彼はイエス様はこの中部の人を癒したんですよね。つまり言い方変えると、イエス様はこの中部の人のために中部の病を癒したんではないということですよね。この周りに取り巻く群衆のためにこの中部の人を癒すっていう奇跡をなさったんではないということですよね。この4人の信仰者の信仰に応えてこの中部の病を癒したんではないということですよね。もう中部の人の問題はこの時点で解決してたんです。罪の許しを彼は得ていたんです。しかしなぜもう一度ここで中部の人を癒すという奇跡をイエス様がわざわざなさったのか、それはあなた方に知らせるためですね。律法学者たち、あなた方にイエスこそキリストである、罪を許す救い主であるということを伝えたかったから。だからイエス様はもう一度奇跡をなさったわけですよね。律法学者とはどういう人でしょうか。当時の律法の専門家ですね。律法というのは旧約聖書のことを指していますが、旧約聖書で与えられた神様の律法を解釈して人々に適応して教えていた人ですよね。つまり誰よりも自分は神の御心を知っていると考えていた人ですね。誰よりも自分は正しいと思った人ですよね。人に教えることがあっても自分が教えられることはないと思っていた人たちですよね。他の人は間違っても自分は正しいと信じて生きている人ですよね。これが律法学者です。もう一度言いますけども、イエス様この人たち見捨ててもよかったんじゃないかと思うんです。あれは神を汚していると罵るこの人たちをキリストは無視してもよかったんじゃないかと思うんです。でも キリストはそうはされませんでした。心の中をご覧になって八節、なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。この問いは今日ここにいる私たちに向けても蓋されている問いではないかと思うんです。あくまでも自分の非を認めようとしない私たち、自分こそ正しいと考えて生きるそのような私たちですね。いつも自分の理屈で生きようとする私たち、自分の価値観を絶対に曲げようとしない私たち、人とトラブルがあった時にはいつもあの人が悪いと判断するような私たち、絶対に自分の罪を認めようとしない、悔い改めなんて絶対にしたくないと堅くなに思う私たちに向かって主は今日なぜと語っておられるのではないかと思うんですね。ここにイエス様の愛が私はここにあるなっていうふうに思ったんです。イエス様はそのような律法学者、これからイエス様を殺そうと殺意を抱きですね、そしてたびたびイエス様を試みに合わせ、そして最後には十字架にかけていく律法学者、ファリサイ人、祭司長たちのためにイエス・キリストは十字架にかかられたんですよね。イエス様が十字架の上で何と語られたか、皆さんもよくご存知の言葉ですけども、父よ彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているのかわからないのですと祈ったんです。彼らとは誰のことを祈ってるんですか。自分の十字架につけ、自分をあざけり罵り、自分こそ正しいと信じてキリストを罪人だと定め裁いて十字架につけた人たちですよね。その人たちのためにキリストは十字架にかかって祈ったんですよね。そのキリストの愛が今日このところにも私は現れているなっていうことを思うんです。そしてこの言葉、律法学者は私たちとは全然関係のない人たちではなくて、私たち誰しもが持っている心の中にあるその姿ではないかと思うんです。私たちの中にはいつもこの中部の人のような素直な信仰と、律法学者のような神を信じたくない、罪を認めたくないというこの律法学者の存在がいつも私たちの中にはあるんではないかと思うんです。そしてキリストは中部の人を愛されたように、この律法学者をも愛して十字架に使って死んでくださったということを今日私たちもう一度覚えたいと思います。もう一つだけここで最後に少しだけ触れておきたいことは、2章の5節のイエス様の言葉ですね。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よあなたの罪は許されましたと言われました。ここで注目したい言葉は来よという言葉ですね。イエス様の子供だったんですか。違いますよね。この中部の人は初対面で初めてこの時イエス様に出会ったんですよね。なんでイエス様子と呼ばれたのか。ギリシャ語には3つの子という言葉があります。1つは子供たちという呼び方の子ですね。 ここにいる教会学校の子供たちっていう言い方の子供、もう一つは息子っていう意味の子供ですね。これはその家庭での地位を表す言葉です。相続財産を持つことができる権利を持つ人に対して持つ言葉、そしてここで使われている言葉はですね、最後のこの子はですね、父と子の関係を表す子なんです。つまり私がここにいる、例えば優子ちゃんに対して使う言葉ではないんですね。江坂兄弟しか使えない子供という言い方の子がここで使われているんです。翔くん、れいちゃんに対して僕が言う子供ではなくて、岡部さん、メッターさんでしか使うことのできない子供という言葉がここで使われている子よという言葉なんです。つまりイエス・キリストは全く子と呼ばれる資格のないものに対しても子と呼んでくださるお方であるということ、ここにもキリストの愛があるのではないかと思います。そして今日ここに集っておられるお一人お一人に対してもイエス様は子よと呼びかけておられるということです。最後に皆さんにお聞きしたいと思います。人生の大問題であるあなたの罪をですね、あなたはもう解決しているでしょうか。あなたは罪の問題を解決して神様との関係を回復しているでしょうか。あなたの人生の中で犯してきた罪、それを処置しているでしょうか。イエス・キリストはあなたの罪を許すために十字架にかかって死んでくださいました。あなたが罪を許していただくためにはこのキリストを信じるほかありません。このことを知った今、私たちが最後に自らに問うべき問いは一つですね。あなたはキリストを自分の救い主として信じるでしょうか。自分の罪の許しをキリストに委ね任せるでしょうか。それぞれがもう一度心の中で御言葉を思い返し黙想する時を持ちたいと思います。御在天の父なる神様、私たちの内側には罪があり、これを抱えたままでは私たちは滅んでしまいます。そのためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったこと、そしてこのことを信じる者は皆救われることを私たちは聖書から聞いております。どうぞ今私たちがこのことを信じ、この福音に自らを任せていくことができるように、どうか今私たちに決心を与えてください。まだ罪を悔い改めることができない、そのようなことがあるならば、どうか主がそのことを示してくださり、真の悔い改めへと私たちを導いてくださるようにお願いをいたします。律法学者のような考え、思いがすぐに私たちの心を支配しますけども、そのようなものに対しても主が語りかけてくださることを信じて感謝いたします。どうかこの中部の男のように、また4人の信仰者たちのように素直に神様を信じ、 神様に任せる信仰をどうか与えてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。